Pro Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝俣編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はデータで見る令和の新消費者像をお届けします。
はい、データで見る令和の新消費者像、どんなものが見えてきたんでしょうか。
はい、価値観の多様化とか、万人受けではなく特定の界隈でその価値を見出し消費する、いわゆる界隈消費の台頭など、消費者の姿は大きく変わりつつあります。20代は〇〇、独身世代は〇〇、子育て世代は〇〇など、昭和平成の時代に当たり前だと思われていたステレオタイプな消費者像は今刷新を余儀なくされていますよね。日経クロストレンドのデータで見る令和の新消費者像の特集では、世代を問わず加速する総一人化、ミレニアル世代を親に持つアルファ世代を軸にしたアルファ世帯の新タイパ消費、パワーカップルの現実富裕消費、推し活に熱を上げる Z 世代の瞬間富裕消費など、注目の新消費者像の姿に迫っていますが、今回はですね、その中から夫婦共働きで世帯年収が高いパワーカップルは一体どんな消費を行う傾向があるのか、そして今のインバウンドの正しい姿などデータをもとに迫っていきたいと思います。
はい、今回はデータで見る令和の新消費者像を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンド
キーワード、週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝俣編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
キャンプブームは本当に収束した、検索データで見えた現在地。
キャンプブームは収束した、そんな声も聞かれますが、果たして実際はどうなのか。新型コロナウイルス禍で大いに盛り上がったキャンプやグランピングなどのアウトドア消費、その変遷と実情について LINE ヤフーのデータ分析チームが検索データなどから迫ります。果たして本当にキャンプブームは落ち着いたのか、それとも単なる市場の波に過ぎず、キャンプは形を変えて次のフェーズへと移行しているのか。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、 LINE ヤフーが保有する検索ビッグデータなどから2020年以降の消費者の検索行動に注目して、キャンプ産業が辿ってきた業界の変化を探っていきたいと思います。まずですね、キャンプというキーワードで検索をしたユーザーがですね、どの程度いたのか、過去のデータを遡ってみると、コロナ禍の真っ只中だった21年に大きな山ができてるんですね。
そうですね、今ここにグラフがあるんですが、2014年から2024年までを、出してる表なんですが、2021年の、しかもこれ季節的には多分7月8月ぐらいが一番山が高いところですね。
はい、当時はですね、メディアでもキャンプに関する記事が多く出ていて、皆さんもご存知の通りですね、キャンプブームといえる状況にあったと思います。
はい、
次にですね、日本オートキャンプ協会のデータからオートキャンプ人口の推移に目を向けてみると、2013年から19年にかけてはアウトドア活動が健康的なレジャーとして再評価されて、キャンプ人口は着実に増加してるんですね。で、19年の時にはですね、推定850万人以上の規模にも成長していたんですが、20年に世界を襲ったコロナ禍で実はキャンプ人口自体は大幅に減少し、610万人にまで落ち込んだんですね。
はい、
でその後21年には750万人程度と回復傾向にはあるんです。
はい、でもこの表ですか、先ほどの表を見るとキャンプ人口はもう今年には前と同じぐらいか、それよりもっと低いレベルに落ちてきているので、キャンプ人口は減少している。
そうですね、同じくですね、日本オートキャンプ協会のデータで見ると、実はですね、1人当たりのキャンプの回数や宿泊数は増加傾向にあるんですね。
同じ人がってことです
ね。そうですね、はい。でさらにですね、キャンピングカーの登録台数も21年は前年比で 3.6% の増加を示していて、アウトドアライフへの関心の高さっていうのが伺える状況なんですね。
あ、じゃあ同じ人が繰り返しでキャンピングカーとかも売れてるっていうことは、もうちょっと深くキャンプというものを楽しむようになったっていう意味なんですかね。
そうなんですよ、キャンプをですね取り巻く環境がコロナ禍によって変化したってことなんですよね。
はい。
でまずですね、感染リスクを回避する屋外でも楽しめる趣味として、コロナ禍でキャンプに興味関心を示す人が増えたということですね。でまた以前からのキャンパーのうち、一部はですね、コロナ禍をきっかけにですね、キャンプを控えるようになったことが想像できるんですけども、一部のキャンプ愛好家はですね、行動が制限されても引き続きキャンプの時間を作って、より長く頻度高くキャンプを楽しんでいたようなんですね。
でもなんか私のイメージでは、コロナ禍をきっかけに初めてキャンプに興味を示すようになった層が新たに流入してきたみたいなイメージが強かったんですけど、そうなんですかね。
そうですね、
はい。
さらにですね、検索データをより詳しく調べていくと、
はい、
キャンプに関する人々の関心は年々変化している状況が見えてきたんですね。
はい。
で20年はキャンプ場が検索キーワードランキングに顕著に現れていて、21年と22年はキャンプ用品が上位に来てるんです。
はい。
そして23年にはキャンプ飯が注目されるようになってきたんですね。これはですね、場所から道具、そしてご飯へとですね、キャンパーのステップが感じられる検索変遷だと思うんですよね。
これちょっとレベルが上がってってますよね。
そうですね。
まずどこでキャンプしよう、ステップアップしてますよね。この道具がいいかも、もっと美味しいご飯、あれ食べたからカレー以外がいいかもとか、そういうことですよね。
はい。
そして次の検索ワードはどんなものがあるんですか？
はい、次にキャンプ初心者の方なら、一度は検索されたことがあるキャンプ持ち物というですね、キーワードを見てみるとですね、
はい、
こちらはいわゆるキャンプシーズンが開始する4月じゃなくて、
はい、
8月にピークを迎えてるんですね。
これでも毎年そうなんですね。
そうですね。このですね、キャンプ持ち物を検索している人がどのような属性や環境の方なのかをより理解するために、特定の検索ワードを検索する前後期間においてどんなキーワードを他に調べているのかっていうのも調査してくれたんですね。
はい。
でするとですね、潮干狩り持ち物、夏休み子供、キャンプ初心者などというですね、検索キーワードがキャンプ持ち物を検索する前に出てくるんですよね。
いろいろここでなんとなく属性が分かりますね。
そうですよね。それでですね、検索後にはキャンプ飯おすすめ、冬キャンプ寒さ対策など徐々にキャンプを始めたりとかですね、シーズン通して行えるイベントにしたりしていきたいっていうようなキーワードが見受けられたんですね。
また行こうっていう気持ちがここから見えますね。
そうですね。このようにですね、キャンプ持ち物を検索する人はこれからキャンプを始める初心者とか、もっとシーズンを通してキャンプを楽しもうとしている人のように見受けられるんですね。で他のキーワードをですね、検索する傾向が高いことも伺えるんですね。でつまりキャンプのハイシーズンは4月なんですけども、初心者が参入する機会は8月に多い可能性がありそうということですね。
そうなんですね。そしてもう一つ注目キーワードといえばグランピングですよね。
はい。実際にですね、グランピングは推定検索数についてですね、キャンプを上回っているんですね。
なんかグランピングの方が多少おしゃれなイメージ
があります。おしゃれなイメージありますもんね。はい。で検索している属性を見ると、グランピングがですね、男性 43% に対して女性 57% と、女性が検索している割合が高いってことが分かってるんですね。
イメージ通り。
イメージ通りですよね。
はい。
でまた女性のですね、年代別検索割合を見てみると、キャンプは20代の検索割合が30代40代に比べて低いのに対して、
はい、
グランピングは20代から40代までまんべんなく検索されてるんですね。
そうなんですね。
はい。辻さんもそうですよね、おそらく。
いや、そう思います。しかもこの番組の中だけで言ってもキャンプキャンプキャンプって言ってるのは吉武さんなんですよ。
そうですね。
グランピングの方がいいですよって言ってるのが自分だなって思うと、なんかこれ
僕もグランピング派です。
これ当てはまるなと思って聞いてました。
はい。 で、やっぱり密を避けるように屋外で楽しみたい一方で、キャンプのようにですね、用具設営など準備を避けたいという女性がブームを後押しする結果になっていたのかもしれないですよね。で、これらのデータからですね、キャンプに興味関心を持つ人とグランピングに興味を関心を持つ人の属性は異なっている可能性が見えてきたんですね。
はい。ではこれらのデータを踏まえてキャンプブームについてまとめると、
はい、グランピングにですね興味関心を持つ人は、それ以外のレジャーにおいてもですね、手ぶらで気軽に楽しむことのできるアクティビティを求めているんじゃないかと。で、もう一方ですね、キャンプに興味関心を持つ人は、それ以外のレジャーにおいてもギアを揃えたりとか自分で移動したりするですね、家庭を求める傾向があるっていうふうに言えるんじゃないかなと思いますね。
はい。
で、屋外でのですね活動が求められる中でキャンプが注目されて、初めてキャンプに足を踏み入れた人が一定数いることと、その後はですね、より趣味として探求したい層が残ってキャンプ用具やキャンプ飯などに興味関心を示しているという事実も分かりましたよね。
はい。
で、ブームはですね、一旦落ち着くものなんですけども、今回のデータからはですね、キャンプ市場が成熟していることと、その中で消費者が多様性を持って過ごしているということが分かってきたというふうに思いますね。
はい。以上、ウィークリートレンドキーワーズ、キャンプブームは本当に収束した？検索データで見えた現在地をお届けしました。後半はデータで見る令和の新消費者像を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はデータで見る令和の新消費者像をお届けします。
価値観の多様化、万人受けではなく特定の界隈でその価値を見出し消費する、いわゆる界隈消費の台頭など、消費者の姿は大きく変わりつつあります。世代を問わず加速する総一人化、ミレニアル世代を親に持つアルファ世代を軸にしたアルファ世帯の新タイパ消費、パワーカップルの現実富裕消費、推し活に熱を上げる Z 世代の瞬間富裕消費など、注目の新消費者像の中から今回は夫婦共働きで世帯年収が高いパワーカップルは一体どんな消費を行う傾向があるのか、そして今のインバウンドの正しい姿などデータをもとに解説します。なんかいろいろとありますね。現実富裕消費、瞬間富裕消費、新タイパ消費、いろんな消費があるということですが、
キーワードが盛りだくさんすぎて混乱しますよね。
解説をお願いします。はい。まずは夫婦共働きで世帯年収が高い、経済的に余裕のあるパワーカップルは一体どんな消費を行う傾向があるのでしょうか。
はい、パワーカップルですが、現時点では全世帯に占める割合は少なくて、消費行動に関するデータや分析などの事例はあまり多くはないんですね。
はい。
なんとなくですね、お金に余裕がありそうといったですね、漠然としたイメージを持つ人も少なくないはずですね。
持ってます、持ってます。はい、そういうイメージ。
で、そこでですね、今回はマクロミルが自社パネルの3万5000人の中からパワーカップルとそれ以外の世帯を分類し、消費の違いを集計分析することで、その知られざる購買行動と意識を可視化しました。この調査では世帯年収1500万円以上、個人年収700万円以上、共働きのデータを分析しました。年齢もですね、パワーカップルの中心層となる30から50代を対象としています。
はい。まずどれくらいの割合でパワーカップル存在しているんでしょうか。
はい、今回の条件に限れば2023年の調査では全世帯の 0.99% となりました。
1% 未満なんですね。
はい、
いないに等しくないですか。
いやいや、そうですすごいですね30から50代およそ 1%、はい、しっかりいますので、
はい
はい、でパワーカップルはわずか数パーセントの世帯っていうふうに思うかもしれないんですけど、
はい、
雇用の男女格差が縮小して大企業を中心に賃金が上昇する中で、将来的にこの割合は増大して一定の規模になる可能性があるんですね。
はい、
そうなると支出する金額面の大きさから無視できなくなる存在です。
うん、はい、
またですね、パワーカップルは首都圏の1都3県に集中している実態も明らかになったんですね、
はい、
その割合はですね、過半数に及んで1都3県に大企業が多いことが主因なんですけども、
はい、
もう一つの要因が調査パネルの中に公務員が含まれていることなんですね。
ではパワーカップルは何にお金をかけているんでしょうか。
はい、どのような支出をするのか、その購買の傾向なんですけども、
はい、
パワーカップルとそれ以外の一般世帯を比較して、ある商品カテゴリーやサービスカテゴリーの支出金額について何倍程度スコアが高いのか、あるいは低いのかをリフト値というですね、数値で検証していったんですね、
はい、
で結果ですね、意外だったのが、実はですね、食品全体や日用品全体の支出に関してはパワーカップルも一般世帯もほとんど違いがなかったってことなんですよ。意外ですよね。
意外です、
はい、で高収入であればやっぱりおしなべて高額な商品を購入して全体の支出も増えそうなもんなんですけども、日常的な買い物にかかる金額に極端な差はなかったんですね。でもですね、
はい、
そんな中で食品と日用品をより細かくカテゴリー単位で見た場合、パワーカップルならではの特徴が見られたんです、
はい、
それがですね、
はい、
健康食品なんですね。
へー、健康食品ってことは体に気を使ってるんですね。
はい、そうなんです。パネルのですね、パワーカップルの方がその世帯 の、 平均年齢が高めでは あるんですけども、それでもですね、支出の多さは際立っていたんですね、
はい、
で加えてですね、デザートヨーグルトや珍味などの嗜好品の購入も一般世帯より多かったんですね。
あ、これはイメージありますね。
イメージですよね、
はい、
で一方で食用油とか調味料とかお米などの穀物、牛肉などの畜産、小麦粉などの粉類はリフト値が低かったんですね、
はい、
ここから想像できるのは、一般世帯に比べてあまり調理をしないっていう実態があるんじゃないかっていうことなんですよ。
あ、忙しいですからね、ちゃちゃっと外で食べてくるかなって感じなんですかね。
そうですね、データから見る限りでは家では極力調理しないと。でミールキットや冷凍食品など少しでも調理が発生するものもあまり活用していない。その代わりに平日も休日も外食とかデリバリーを頻繁に活用していて、やっぱり夫婦ともども、仕事が忙しくて時間を優先に考える姿勢が感じられたんですね、
はい、そしてパワーカップル、他にどんな傾向があるんですか。
はい、日用品で高いリフト値を示したのが犬、ペット用品なんですね。
お、
パワーカップルの一員ですね。
一員ですね、私もとか言って、はい、
やっぱり趣味にお金をかける余力があるってことを物語ってるんじゃないかなと、
はい、
でまたですね、男性化粧品のリフト値も高かったんですね。
あ、なんかおしゃれなやつありますよね、中目黒とかそういうところに行くと、
はい、辻さんちですね。
違いますよ、目に力入れないでください。さて他の傾向は、
はい、買い物など直感的に良いと思ったら値段を気にせずさっと購入するパッと見購買っていうですね、傾向が強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。
悩まないんですね。
そうなんですよ。で買い物には時間をかけたくないというふうに思ってて、
はい、
いわばですね、コスパは気にしないけど時短的な意味合いでのタイパは重視するっていうのがパワーカップルの購買行動の特徴じゃないかっていうふうに思いますね。
へ
ー、それでですね、商品の目の付けどころも独特でして、
はい、
今って商品に対するレビューを参考に品定めするのは常識だと思うんですけども、
絶対見ます。
見ますよね、
はい、
でもこのデータからはパワーカップルでは周りの人の口コミや評価を参考にして商品を選ぶっていう項目がですね、低い傾向にあったんですね。
へ
ー、で要はですね、やっぱり自分独自の基準を持っていて、そのブランディングも広告もですね、パワーカップルには刺さりにくい傾向があるんじゃないかっていうことが読み取れたんですよね。
なかなか手強い消費者ですね。
そうですね、
企業はここに向かって広告は打ちにくいっていうことですね。
はい、
ではパワーカップルまとめると、
はい、パワーカップルはある意味で現実的な富裕層とも捉えられそうだと思うんですよね。
現実的、
はい、
はい、
でもちろんですね、現時点ではマスではなくてニッチな層なんですけども、共働き世帯っていうのは今後さらに増えるのは確実なんですよね、
はい、
で節約倹約にこだわらない 時間を買う意識を持った世帯が増えるっていうことなんですよね。でこういうパワーカップルの研究はですね、企業が避けて通れない道じゃないかなと思いますね。
はい、では続いて今のインバウンドの正しい姿のデータ短めにお願いします。
はい、24年1月に観光庁が発表した訪日外国人消費動向調査によると、23年の訪日外国人旅行消費額は5兆2923億円となって、新型コロナが拡大する前の19年と比較しても 9.9% 増というふうになったんですね。
はい、
で1人当たりの旅行支出も21万2000円なんですね。でこれはですね、19年比で 33.8% も増えてるんですよ。でとにかく消費意欲が旺盛なのが24年のインバウンドの特徴の一つなんですね。
はい、
でこういうですね、インバウンドの方々は日本のどこに滞在しているのか、
はい、
もちろんですね、東京とか京都大阪といったですね、あの人気の、あの観光地っていうのはあのもちろんなんですけども、
はい、
実はですね、消費行動データを分析すると意外な都道府県を訪れているインバウンドが増加しているってことが見えてきたんですね。
意外な都道府県、私、はい、東海3県出身なので、
はい、
岐阜とかかなとか思ったんですけど、
はい、
違いますか？
実はですね、はい、山形県なんですよ。
どうしてでしょう？
はい、あのこの結果ってインバウンドの消費をですね、三井住友カードが提供するデータ分析支援サービスのカステラを活用して、どの都道府県でインバウンドが消費しているかっていう傾向を確かめた結果なんですね。
はい、
でそのランキングを見ると1位が山形県で、24年1月はですね 10.7 倍、
はい、
2月はですね 11.7 倍、
はい、
3月が 5.2 倍という結果だったんですね。
は
い、
へ
で2位はですね和歌山県、3位は熊本県、4位は愛媛県、5位は新潟県と、いずれも地方が続いてるんですね。
すごく意外なんですが、理由はあるんですか？
はい、あのインバウンド事情に詳しいですね、東北学院大学准教授の森下俊一郎さんはですね、こう分析していますね。で山形県、和歌山県に共通するのは、何回も訪日するお客が今までにない体験を求めてやってくること。やっぱりですね、1度目は東京、大阪、京都、次に札幌、広島、福岡、富士山っていうふうにあの体験してくると思うんですけども、
はい、
その次の次あたりに来る観光地じゃないかっていうふうにおっしゃってますね。で実際にですね、山形県の天童市は特にインバウンドに力を入れていて、蔵王の樹氷は日本人よりも外国人客に人気だったりしますし、銀山温泉はおしんの舞台であったことからシニア女性に人気が高いですよね。
山形県の天童市ってどんなことをしているんですか？
あれ、行かれたことないですか？
ないですね。
将棋の駒の名産地で、
はい、
あの桜んぼも今の時期、まあ、もう終わっちゃったかな、
はい
はい、有名なところですよね。
はい、
で南に位置するあの山形市の蔵王温泉スキー場とか、北に位置する銀山温泉といった人気観光スポットがあのほぼないところなんですよね。
はい、
そこであの地元の天童温泉を旅行客にアピールするために、地元の旅館の若手経営者らが宿泊客を増やそうと、天童市街を巡るツアーの企画販売など、インバウンドの誘致に積極的に取り組んできたところなんですよね。
はい、
山形県に行っているインバウンドの方々の位置情報データを調べた調査もありまして、
はい、
伸び率がですね1位だった場所にあるのが山形県総合運動公園というところなんですね。でこちらがですね J1 リーグのモンテディオ山形の本拠地であるスタジアムとか、テニスコート、ピクニックなどが楽しめる憩いの広場っていうのがあるんですね。
はい、
でこの場所がですね、あの位置情報データで1位だった理由っていうのが、
はい、
あの大型の駐車場があって、仙台空港から銀山温泉に向かうツアーバスの休憩地点になっていること。
あ、
はい、で特に台湾やタイからの旅行客が大半っていうことなんですね。
そうですよね、バス、観光バス止められないとダメですよね。
そうですね。で同じようなあの現象が、あのこの公園からですね車で6分の距離にあるイオンモール天童でも見られるってことなんですね。
あ、車で6分だったら休憩したら今度買い物ってことですね。
そうですね、はい、
はい、ではインバウンドまとめると、
はい、あの山形県のですね事例から考えても24年のインバウンドは二極化しているというふうに考えられるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
一つはですね、各自治体の伝えたいことを深く理解し、その地域の消費に貢献する層っていうのがインバウンドの中でも育ってきているんじゃないか。はい、でもう一つがですね、コスパやタイパを重視し、効率的に日本を体験したい層っていうのが増えているんじゃないかなというふうに思いますね。で人気の観光スポットがあるっていうだけではですね、やっぱりインバウンドを呼び込みにくくなっているのが実態で、山形県のようにですね、そこでしか体験できない価値を町全体で伝えようという、まあ、そういう取り組みがですね、必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、いやでもそんなに何度も日本に来てくださってる外国人の方って、むしろ私より日本のいろんなとこ行ってるんじゃないかなって今思いながら聞いて。
その可能性ありますよね。
そうですよね。私たちでも全国制覇はしてない人が多いですもんね。
そうですよね。はい、
さて日経クロストレンドではデータで見る令和の新消費者像という特集で全8回掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はデータで見る令和の新消費者像をお届けしました。クロストレンド、トビーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からトビさんにお話を伺います。マイクロソフトチームズでの出演となります。トビさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日はどんなお話ですか？
はい、スポーツブランドのデサントの直営店舗が売れているというお話をしようと思います。
はい、デサントの直営店舗が売り上げを伸ばしているという話なんですが、どういうことでしょうか？
はい、まあ、結果からまずお伝えすると、今年23年度の成績が前年度の 1.7 倍の売り上げを達成したというところで、
はい、
その背景には結構23年度からデサントブランドをこう大幅なリブランディングっていうのを実施してまして、
はい、
そこのこう改革が徐々に苦難がありながらもうまくいきつつあって、それで売り上げが伸びたお話です。
はい、売上がリブランディングによって伸びたということですが、具体的にどうリブランディングしたんですか？
はい、デサントというのが結構前、2010年代っていうところで言うと、すごくこう商品数をたくさん作って、それで最後にこう値引きして、小売店舗で売ってもらうみたいなことが多かったんですけれども、それをこう問題だっていうふうに感じて、19年頃からセールをこう徐々に減らしていって、ブランドを立て直そうっていうところがまず、流れとしてありました。で、そこで23年度から、プレミアムブランド、高級価格帯のブランドにしたいっていうところで、リブランディングを実施したっていうところで、具体的にはデサントブランドってスポーツをやってる方だったら知られてるかもしれないんですが、ムーブスポーツっていうもう一つこう手軽な、ブランドがありまして、
はい、
それとデサントってところは割と T シャツだったら8000円ぐらいする、だけどムーブスポーツは4000円とか3000円ぐらいで買えるみたいなところで、そこの同じブランドの中でも結構価格帯にばらつきがあるみたいな、そういったところがあって、それが結構小売店舗で同じようなところに売ってあるとか、そういったことがあって、結構ブランドイメージにこうばらつきがあるってところが課題としてあったんですね。
はい、
でそれを23年度から扱いをしっかり分けて、デサント高級帯の方は、自社店舗だけ売る原則はっていうところと、ムーブスポーツは、他の他社の小売店舗のところで中心に売ってもらうっていうようなところで、しっかり扱いを分けるっていう改革をまず23年度に行ったってところですね。
じゃあ自分の系列のブランドの中でもちゃんと住み分けをして、でプレミアムの方はセールはしないみたいなことなんですかね？
そうです、そうです、はい、直営店舗で、それも結構なかなかの決断があった
そうですよね。私とかもうセール待ちみたいな、はい、暮らし方をしてるんですけど、ね、なんかそれによって価値が高まるっていうことですよね、はい、ブランドの。
まさにその話はされていて、結構やっぱりセール最後のこのシーズンの終わり頃ってやっぱりセールをしてどうにかしてこう在庫処理しないと、なかなかそれがリスクになるというところもあるので、やりがちなんですけれども、やっぱりそうすると、顧客はセールを待つようになる、この普段買ってほしい時期に買わなくなってしまうだったりとか、あとはやっぱりセールをする、ここはいつか安売りするからっていうブランドとして認識してしまうところが課題としてあって、これはもう一旦売り上げが下がるのはしょうがない、だからもう やめようっていうところで22年からやめて、23年はしっかりこう耐え切ったというか、そこをプレミアムブランドとして育てるためにすごくこう苦労して努力をしたっていうようなお話でした。
あ、そうなんですね。編集長はこの方針転換というかどのように捉えましたか？
売上が下がっていいっていうのを許す経営ってすごいですよね。
いや、勇気がいりますよね。責任も取らなきゃいけないですし、
そうですよね。この決断本当にすごいなと思って。そうするとなんか売れるものを作らなきゃいけないから、そこの改革もなんかあったんですか？
はい、売れるものを作りたいというところで、まずはこの高級帯の日用品、デサンドだとオルテラインという高価格帯のところがあるんですけれども、そこの日常服をまず、強化しようというところで、商品数を増やしたりだったりとか、まずやっぱり一番重要なのは直営店舗がこうどういう環境であるか、店舗でやっぱり買いたくなる、顧客がやっぱり買いたくなるので、そこをこう作り変える。23年順々に、6店舗、7店舗で改装、一気に改装するっていうことをやって、なんとか売上を伸ばそうっていうのが努力されたって。
そうなんですね。それではこのデサント直営店舗売上を伸ばしているのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、では、クール度9点で、まだまだ改革はやっぱりまだまだ道半ばっていうのをおっしゃっていて、結構今このブランドの基本的なところの整理だったりとか、店舗の整理は進んだんだけど、まだこう消費者の方の認知をこう取りに行くだったり、そこを変えるっていう活動はまだまだこれから強化するっていうふうにおっしゃっていたので、まあ、やっぱり私たちがもっとこうデサントかっこいいって思うようになってか、より思わせてくれるっていうのはやっぱりこれからのところに楽しみだなっていうところで9点とさせていただきました。
はい、わかりました。ということで今回はトビさんにデサント直営店舗売上を伸ばしているというお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、勝俣編集長からイベントのお知らせがあるそうですね。
はい、7月23日火曜日なんですけども、はい、浜松町のですねコンベンションホールで、はい、日経クロストレンドフォーラム2024というですねリアルイベントを開催しますので、はい、こちら4年ぶりの開催になりますので、はい、有名なですね著名なマーケターの方々、豪華なゲストスピーカーの方にお越しいただいて、貴重なお話をいただきますので、ぜひご参加いただければと思います。日経クロストレンドに掲載されている日経クロストレンドフォーラム2024の記事から
応募してください、はい、ということですね。ぜひご応募ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫と
辻るなでした。クロストレンド。